2026年1月29日木曜日、時刻は午前8時41分になるところです。さて、精神医学的面接第1章基礎概念を読んでおりますが、前回に続いて講義はこうつながっていきます。はじめに述べた通り、精神医学とは何よりもまず関与的観察の領域である。実際、相手の身体運動を理解しようとしても、意味を持った行動という観点に立脚するほかはない。すなわち、かつて自分の経験し、自分のした行動、あるいは見聞きした行動で、目的あるいは動機、少なくとも背後の意図が、我々に伝わっていた場合を基礎として相手を理解するのである。観察者は人間の行動という迷路の意味を過去という後ろ盾抜きで、もっぱら知的操作のみで演繹できないものである。演繹、一つの事柄から他の事柄へ広めて述べること、演繹できないものである。例えば、コミュニケーションに関連するものはすべて極めて高度の慣習的パターンを作り、一つの文化の中では非常に固定したものであって、そのため私の発音が単語一つだけ皆さんのと少し違えば、それだけでもう皆さんは私が一体何を話しているのかわからなくなる。皆さんは精神科医専門家であるが、文化の処方や過去の体験に関係あるものが皆さんの育った家庭にはいっぱい転がっていたはずである。精神科医専門家である皆さんはそうするのがふさわしい人間だとされたために、皆さんが身につけた行動もある。理屈抜きに言って、皆さんはそういうことに関わるのがふさわしい人間だとして、皆さんに対してなされ、皆さんがそれに応答する行動もある。そういうものすべてが精神医学の資料である。精神科医専門家は面接の中で起こる事態のすべてに深く巻き込まれ、それから逃れられない。精神科医専門家が面接への自らの関与に気づかず、それを意識しない程度がひどいほど、目の前で起こっていることに無知である度合いも大きくなる。こういう点から見ても、精神科医専門家という職業は大変きつい職業で、自分の威信や快楽、気楽を負うことは戦々できないと先に言ったが、その正しさが分かろうというものだ。期待してよいことといえば、報酬の分だけのことはした、まあこれでいいだろう、いや能力以上にやったなという満足感ぐらいか。精神科医専門家が見失ってならない事実がある。患者のすべての家庭に精神科医専門家に向けられたものであり、精神科医専門家の提出するものも患者依頼者に向けられたものではあるが、その狙いの正確さの度合いがいろいろあるために、結果的に思いもかけないようなやり取りになるのである。例えば、お分かりのように、 話し言葉というものはウェブスターやオックスフォードの辞典並みに意味がきちんと定まっていることは決してなく、本当に言いたいことの近似値的表現に過ぎない。それも時には随分荒い近似である。だがこれは本の序の口だ。精神医学的面接が持つ関与的性格の複雑さはまだまだ奥がある。いや、人との間にコミュニケーションが試みられる時は全てそうだと言うべきか。精神医学的面接はその一特殊例に過ぎない。といっても精神科医専門家が面接を始める前に患者依頼者にカクカクの言葉を使っては困りますという単語の一覧表を渡せば済むというようなものではない。現代の意味論の現代の意味意味論論論理の論現代の意味論の意味論の権威の言わんとしているところからもわかることだ。ただ前にも言ったように、患者依頼者の話を聞く際にはすべて批判意識を伴う関心を持つべきだと言いたいだけである。それは初めこうだとふと思ったんだが果たしてそうだろうかと尋ねるのである。せめて大いに心中自問してほしい。しかし患者依頼者が嘘つきだとか自己を表現できないとかそういう仮定を置くことはよくない。ただいつも心に果たしてそうかという単純な問い、すなわち私は分かっていないことを即座に言わんとしているのではないか、私の受け取ったままで相手の言わんとしていることが分かったとしてよいのかという単純な問いを持ち続けてほしい。面接者はこれを質問として声に出して問うてもよいが、患者依頼者の言うことすべてに対して声に出して質問するのは無論及ばない。夜遅く牛乳配達者が牛乳缶を1個落としていったので目が覚めたのですと患者依頼者が言うならば、私は普通単純にその通りだろうと思うことにしている。とここまでにしましょうかね。まあ批判意識と言っても、批判というよりも自分への問いですよね。うん、ですからここにあるとおり単純な問い、本当に果たしてそうだろうかと、本当のことをこちらは聞き取ってるんだろうかという、そういう問いが非常に大事だという、もう本当にそれは改めてそうですよねとこう、もう この講義を聞いてたらうーんとこう首うなずいてると思いますね。といったところで、時刻が午前8時50分になったところです。以上です。